皆さんこんばんは。6月になりました。そろそろ梅雨ですかね。本日は、目の前にですね、紫陽花を飾ってみました。はい、6月らしいということで、ね、カエルもすごい鳴いてますし、あと、私がよく行く府中の森公園ではですね、あのカルガモが子供をたくさん産んで親子でテコテコ歩いている姿を見かけます。なんかこの時期が一番カモちゃんが増える時期だというふうに聞いていて、とっても可愛い姿を、ね、見かけておりますが、はい、アーティストコレクティブ府中プレゼンツ音の船の時間がやってまいりました。パーソナリティの宮川あゆみです。この番組は府中市を中心としたアートに関わる人々のつながりを通じ、誰もが表現できる街を目指すプロジェクト、アーティストコレクティブ府中、通称 ACF がお届けする情報番組です。このプロジェクトは東京都とアーツカウンシル東京、そして NPO 法人アーティストコレクティブ府中が東京アートポイント計画の一環として実施しています。はい、本日もですね、絵を描かれている素敵なゲストをお呼びしておりますが、そのゲストが選んでくださった曲をお聴きください。ミーシャで愛の形。ミーシャで愛の形お届けしました。はい、本日のゲストを早速お呼びいたします。画家で、写真家でもありアーティストのつんさん、お越しいただきました。つんさんこんばんは。
こんばんは。
はい、ご登場ありがとうございます。つんさんとお呼びしたんですが、いつも通りつんちゃんと呼ばせていただいて大丈夫そうでしょうか？
はい、大丈夫です。はい、
ありがとうございます。本日の収録はですね、府中の森公園の中、府中市美術館に併設されている府中の森コーヒー店で、収録させていただいてます。今日はありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
はい、ミーシャの曲をかけさせてもらったんですが、つんちゃんの自己紹介と、あとこの曲を選んでくださったエピソードなどあったら教えてください。
はい、私は、名前はまずつんと申します。はい、絵を描いていて、手書きで下書きは一切せずに絵を描いています。で、活動としては、個展を開催したりですとか、そういった場で絵を皆様に見ていただく機会があったりとか、あとは SNS などネット上でですね、作品を発表しています。
はい、
で、昨年ですね、同じく府中にあるフラットスタンドさんというところで個展をさせていただいたりしましたので、また今年も何か展示などできたらいいなと思っております。
はい、ありがとうございます。ミーシャの愛の形はいつも聴かれている曲なんですか？
そうですね、大好きなドラマの主題歌だったんですけれども、あまり言葉にする機会はないと思うんですけども家族とかお友達とか、いろんな人にとってのこう大切な人への大好きだよというまっすぐな気持ちが溢れている曲だなと思っていて、こう大好きっていうのは照れくさいなっていうところもあると思うんですけども、私はでも友達であったりとか伝えられるときは伝えるようにしていて、なんかそういったまっすぐ伝えることも大切だなというのをすごい考えさせられる温かい歌だなと思って、すごく大好きで、いつも音楽携帯に入れて聴いています。
つんちゃんのご紹介のポイントがなんか作風にもすごく表れているような気がして、お話を伺ってました。早速なんですが、つんちゃん府中でもたくさんいろんな活動されているのをぜひご紹介していただきたいなと思うんですが、個展の他にも駅前に以前あった伊勢丹さんとかでもね、催事をで作品を展示したり、あとライブパフォーマンスですね、もうやられていたのも、いつもどんな風に制作をされているのかなって皆さんリスナーさん気になっていると思います。
そうですね、作品はやっぱりこう言葉にして伝えるのが私はあまり得意ではないっていうのもあるんですけれども、こう絵に載せると自然とまっすぐに言葉が乗ってきて一緒にこう伝えられるっていうところがあるんですが、
はい、
自分が大事にしているのは目に見えない感情とかですね、思いを見える形にして皆様にお見せしているという気持ちで描いているので、心にシャッターを当てて、っていうような気持ちで 書いていますね。
その場面を切り取るみたいな感じですかね。
なので、うん、絵の一つ一つはなんか私にとっては思い出写真の一枚一枚のような気持ちで、うん、絵を見た時にあこういうことがあったな、この時こういう気持ちだったなっていうのを思い返して、私の絵はこう見ていただいた方はちょっとわかるかもしれないんですけれども、うんうん、基本的に明るい印象を持っていただくことが多分多いかと思うんですけれども、ね、はい、私自身は喜怒哀楽結構、まあ、はっきりある方なので、うんうんうん、結構まあ悲しいこととか苦しいこととかも今までいろいろあったりとかしたんですけども、うん、そういった気持ちをまっすぐにそのままダイレクトに出すというよりは、そこから湧き上がったプラスなこうメッセージに変えるような思いを明るい絵にすることによって、うん、こう前向きな絵に見えるように心がけていて、ただどの感情や気持ちも大切なんだよというところで、うん、そこを色で表現しています。うんうんうん、私の絵はかなり色を使っているので、ピンクだけでも、100色ぐらい持っているので、こう色で感情を表しているような気持ちで日々描いています。
なるほど、はい、この今収録しているあの府中の森コーヒー店の中でも実は白だけをのペンを使ってガラスに表現していただくという活動を実はやったんですけれども、それももう1年以上前ですね。
一昨年、
そうですね。
2020年ですね。
うん、夏場に、は
い、させていただいて、
ガラスに一本のペンで描いていただくんですけど、本当につんちゃんの、そうですね、作風を間近にこうどんどんと湧き上がってくるようなものを見ることができて、私もすごい感動したんですけど、なんかそのライブで一本の線から描くっていう時にどんな気持ちでどんなことを考えて一本目の線を引いてるのかとかはすごく興味がありました。
そうですね、まあ、絵を描く時は基本こう思うままに考えすぎずに描いてはいるんですけれども、以前こちらで描かせていただいたライブペイントの時は、その私が描いた絵を、ガラス越しにですね、はい、見ていただいた時にその方見てる場所とか角度によって見える景色が変わることを想定して描いていたので、うん、あここにこのキャラクターのこの子が寝そべっていたら可愛いなとか、
そうです
あこのソファーに座っているのかなっていうのを考えたりですとか、ちょっと遊び心も自分の中では入れたいなと思いつつ、うんうん、あとはもう自然にもう気持ちが乗るままにペンが走るままに描いていって、うん、あとはまあ見ていただいていることも意識しながら、うん、こうパフォーマンスとしてもこう見ていただけるように描いていたっていう感じ。
つんちゃん その今の作品の作風って何か別の過程を経て生まれた表現なのか、
ね、うん、ちょっと不思議な話をしてしまうんですけれども、はい、私がとある日に神棚の下で寝ていたら、うん、うなされまして
、はい、
そうしたら何か白い光のようなものが自分に入ってきた感覚があって、うん、それを見ていた家族曰くとてもうなされていたと言っていたんですけれども、はい、何かが入ってきた感覚があって、うん、その時にはっって起き上がった時に絵を描かなきゃって思って、うん、その日以降に描いたとある絵がこう専門学校の時の先生にも見ていただいたんですけども、いいねと言っていただいて、うん、その時をきっかけに私はよし私は絵で生きていくぞとまず決意を急にです。なんかもう考え方が180度変わって、うん、こう楽しく描いた絵がまず評価されるんだっていう驚き、うん、やっぱりこう高校までに習う美術とかって、うん、もちろんまあ大事なことだと思うんですけども、綺麗に描けるってあったりとか、はいはいはい、こう見本通りにしっかり描ける部分とかもちろん大事だと思うんですけども、 こう感情に乗せて楽しく描いた絵も評価に値するものなんだっていうのを知った時にとても楽しくなって、でその時に描いたとある絵がありまして、それがまず多分今の絵につながるきっかけの絵が一つありまして、そこから1年ぐらいかけてですかね、自分でこう描き方をいろいろ工夫していったのかな、なんか私も自分が思うままにやっていたので、曖昧な部分もあるんですけども、線が走るままに描いていったのがどんどんどんどん進化していって、年月を重ねるごとにどんどんどんどん細かくなっていって今の絵になっていったっていう形なので、まあ、突然生まれたといえば突然生まれたっていう形です。
なるほど、いやまさに神の声からのねちょっと神がかったみたいな降りてきた、まあでも本当言葉が降り注いできたみたいなことってよく聞くので、本当に何か天気みたいな瞬間だったんでしょうね。いやーすごい素敵なという言葉ではちょっと足りないエピソード、ありがとうございました。つんちゃんの作品にはそのこうある種なんか妖精のような女の子とも男とも男の子とも取れないキャラクターたちが出てくるんですけど、一応お名前があるんですよね。
名前があります、はい、ツンタローズと言います。
そうぜひ
全員ツンタローズ
です。もうそのツンタローズたちのなんか多彩さとか遊び心とかちょっといたずらっぽいところとかね、すごく見どころの一つだと思うので、はい、ぜひこのツンタローズを覚えて帰ってください皆さん。はいですね、はい、ツンタローズの絵がたくさん登場する作品の他にも、お写真を撮る活動をされてたりとか、あとやっぱりこうオーダー的な、ね、はい、あの個人の方にオーダーしてもらって絵を描くってことも多いと伺ってるんですけど、はい、具体的にどんな活動がありますか？
はい、そうですね、オーダーでいただく絵で一番多いのは、結婚式などのウェルカムボードが一番多いです、今まで描かせていただいた中でもやっぱり一番ウェルカムボードの依頼が多くて、こうやっぱ大事な場に飾っていただけるというのはとても嬉しいことで、その絵にこう選んでいただけたっていうのはすごい幸せなことだなと思いながら、毎回まあその方の思いとかどういう感じの絵が欲しいなっていうのをしっかり聞いて打ち合わせさせていただいた上で、こういう絵にしようと思いますっていう提案をさせていただいて、あとは思いに乗せて、あとは好きな色とか好きなお花とかそういったものも織り交ぜながら、なのであとはウィルカンボードなので人の顔も描いたりします。
でその時はツンタローズではなく、本当にその例えば、ご結婚されるお二人の
お顔を描いて、その周りに、まあ、ツンタローズだったりとかお花だったりとか、いろんなものに囲まれてたりとか、そういう絵を描いたりもしますね。
本当になんというかその優しい雰囲気が多分お祝いにぴったりですよね。こういった依頼も、例えばつんちゃんの、SNS とかから、はい、つながって
そうです、ね、
お願いしてみたりすることもできるんですかね。
はい、SNS もやってますし、公式 LINE もやってますので、そういったところから直接ご連絡いただいて、書かせていただいたり
します。はい、素敵です。大きな活動の一つに写真家さんもやってらっしゃるということで、普段からカメラを持ち歩いて、
はい
はい、活動もされてるんですよね。
そうですね、
どんなお写真を撮ることが多いですか？
写真はやっぱり一番多いのは人物で、人を撮るのが好きなので、ご依頼いただく内容としてもアーティストさん の宣材写真ですとか、あとはいろんな方のこう記念の時にですね、撮っていただきたいっていうお写真だったりとか、なので人物を中心にたまに物撮りというか、ものを撮ることもあるんですけれども、基本は人を撮らせていただいております、
素敵ですね。ぜひ、ね、お写真の活動も たくさんインスタグラムにもね、
はい、
写真のアカウントをお持ちでいらっしゃるので、
はい
はい、チェックしてほしいなと思います、はいはい、お写真を撮ってる時はやっぱり絵を描かれてる時とは何か違いがあったりしますか？
そうですね、うん、どちらかというとやっぱり絵の方が自由にこう思うままに描いていたりするんですけども、うん、写真の方がこういう風に撮りたいなとか、うん、構図を考えて撮ったりするので、うん、ちょっと頭の使い方が絵と写真ではちょっと違うかなとは思ってますね、うん、こうお散歩したりしながら撮ったりする時もこう何かこう探して研究するような気持ちで撮ったりするので、うんうんうん、またちょっとそこが違うのかなというところですね。
つんちゃんは普段お散歩も、
お散歩
ね、好きなんですよね。
はい、以前地元の自宅の駅の近くから、
はい、
高畑不動まで往復一人で
正味何分ぐらいですか？
往復で4時間ぐらいです
かね。
なので片道、まあ、2時間ぐらいゆっくり歩いてカメラを持って景色を見ながら、はい、周りを観察しながら何があるかなって道を覚えるのも好きなので道も覚えながら歩いていって、
うん、
行きと帰りに同じ鳥を見つけて、
うん、
幸せな気持ちになって一人で感動してで空を撮ったりとか看板を撮って看板と空で遊んでみたりとかしてました。
じゃあもう本当にインスタでは見られない、たくさんの多分切り取られた写真たちがあるんでしょうね。
そうです ね、
ねすごい2時間片道かけても歩いちゃう、
はい、
でも歩くのって楽しいですよね。
なんかリフレッシュになります、
ね、なりますね。自転車の速度も電車の速度も全然やっぱり歩くのとは違いますもんね、見え方というか。
そうですね、まあ、自転車も結構速い方だと思うの で、
そうです、ね、
なんかやっぱり過ぎ去っていく景色の速さが違うので、うん
ね、歩いて考えることがやっぱり多かったりしますよね。今後もつんちゃん新しい活動というか作品も、はい、リリースしていくということで告知が上がってたんですけど、ぜひ、ねはい、今後夏に向けての、展開も伺いたいなと思うんですけど、
はい
はい
はい、ですね、これから、ちょっと先日ちょっと SNS には発表したんですけれども、はい、何か一つのモチーフをテーマに絵を描いていきたいなと思っておりまして、うん、毎日日常に普通に描く作品もあるんですけども、
はい、
これからやっとお花をテーマにした作品を、まあ、季節ごとですとか、
はい、
まあ、いろいろな時期に描いて、グッズとかも展開しているのでグッズであったりとか手にしやすいミニ原画ですとか、あとは、展示するような絵画作品としての大きな作品も含めてちょっとお花の作品をこれから作っていこうと思ってまして、一番近い時期でいうと今度夏に第1作品目を発表しようと思っておりますので、
はい、
その時は夏のお花を、
ね、ま
あ、夏といえばあのお花というような、あのお花が登場しますので、
うん、楽しみです。
私が描くあのお花がどういうものになるか、うん、お楽しみにというか、
もし間違えてなければ私が多分つんちゃんをイメージするお花があのお花かもしれない。ぜひつんちゃんのね新作も楽しみにしていただければと思います。話も盛り上がってきたところであるんですけれども、2曲目のつんちゃんのおすすめの1曲をですねご紹介していただきたいと思います。フルアンプールの君に届け、
はい、
これはなんか選曲の理由はありますか？
昔見た映画の主題歌だったんですけれども、
う
ん、
そうですね、映画の主題歌でしたね。
登場人物の中で少しこう自分と重なる部分がある人がいて、その人の立場に立ってこう入り込むような気持ちで聞いていたんですけれども、
はい、
その時まあ思っていたいろんな気持ちとか現状も相まって聞いてはうるうるしてよく泣いていました。すごいこの歌もまっすぐな歌なんですけども、
うんうん、
私はすごい大好きな曲で、まあ、フランプール自体も好きだったんですけども、
うんうんうん、
この曲はカラオケに行って以前はよく歌ってましたね大好きな曲の一つです。
はい、じゃあぜひ皆さんお聴きください。フランプールの君に届け。
宮川あゆみさんに代わり、私坂巻が府中市内のイベント2件をご紹介いたします。第9回府中ふれあい子ども祭りが6月26日日曜日11時からルミエール府中にて開催されます。当日のプログラムはすべて定員制で事前のお申し込みが必要となりますので、ご興味のある方は実行委員会事務局までお問い合わせください。ACF 会員の中道敦子さんが代表を務めるフラメンコ集団ソンリッサのフラメンコ&コメディライブも開催されますので、ぜひご覧ください。続いて府中市美術館の展示のご紹介です。ただいま優しき明治発見された日本の風景連携展が7月10日まで開催中です。開館時間は午前10時から午後5時。イギリスから来た画家たちと日本人画家たちが描いた古き良き明治に触れてみてはいかがでしょうか。
はい、もう一つご紹介させていただきます。以前この音の船の番組にも出てくださったシンガーソングライターの加藤のぞみさんが新しい楽曲をリリースされたということでご紹介させていただこうと思います。5月28日にリリースしたばかりの1曲ということで、冒頭の部分だけでもご紹介できればと思います。お聴きください。加藤のぞみさんでセプテンバー。テンバーお届けしました。はい、ぜひ配信の方で、楽曲をフルで 聞くことができるので最後まで聞いてみていただければと思います。はい、あとは、パーソナリティ私宮川あゆみの、講演が決まっておりますので合わせてご紹介させていただきます。7月20日から7月24日までの、期間にですねコメディ劇団のカラスカという団体でヘクセンクロイツ魔女の十字架というコメディ演劇に出演いたします。詳細は、私宮川由美の SNS で、はい、ご紹介してますのでぜひチェックしてみてください。ということで坂巻あきさんありがとうございました。つんちゃん何か気になるイベントはありましたか？
美術館の展示がとても気になるなと思いましたね、はい、ちょっとぜひ寄って見に行きたいなと思います、
は
い、
明治展で本当にその明治の時代の日本の風景を描いている海外のアーティストと日本人が見ている日本というのをこう見比べられるような展示になっているのですごく見応えがあると思うのでぜひチェックしていただければと思います。というわけでトーク33も終わりに近づいてまいりました。 NPO 法人アーティストコレクティブ府中と、この番組音の船では船員さんや参加者の方、募集しておりますのでぜひチェックやコメントを残していただければと思います。アートをつなぐ活動をやってみたい、アーティストとお友達になりたいなど一緒に番組作りから街づくり府中で新しいお友達作りをしませんか？番組へのメッセージや感想は SNS でハッシュタグひらがなで音の船でつぶやいてください。ということで本日のパーソナリティは宮川由美と
坂巻あきと
ゲストは
つんでした。
それではおやすみなさい。